ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。7月のテーマは夏の好きなこと苦手なことでお送りしています。夏休みや海やお祭りなど楽しいことが盛りだくさんの夏ですが、一方暑さが苦手という方もいらっしゃるんじゃないかと思います。夏の好きなこと、苦手なこと教えてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネームぐっちゃんさん。ももさんこんばんは。僕の夏の思い出は、高校時代はプールがない高校で、体育の授業はラグビーか体育館で柔道でした。昔の会社で無農薬野菜を作る部署で働いていた頃は、夏は1年おきくらいに熱中症になり、仕事の車で寝ていたりした頃を思い出します。ぐっちゃん、お便りありがとうございます。わあ、ちょっと大変な夏の思い出という感じですね。一個ずつちょっと触れていきたいと思うんですけれども、まず学生時代の思い出。プールがない高校だったから体育の授業はラグビーか体育館で柔道でした。どちらも暑い中でやるのは大変そうですね。いや、高校の体育の授業でラグビーとかあるんですね。私は高校から音楽の高校だったので、普通のそのね、高校と体育の内容はおそらく全然違うので、また音楽のね、学校だから女の子ほとんどで、ラグビーとかもちろんなかったんですけれども、高校生は授業の中でラグビーをやったりするんですね。それも暑い中だと大変だし、体育館での柔道、いやー、これも夏大変だなーって思います。プールがないのは一緒でした。私の高校もプールなかったです。プール苦手だったから、中学まではプールかって気が重かったから、高校になってプールがなくなってやったと私は喜んでいましたが、ただこう暑い日が続くとね、やっぱり子供たちもお話ししたりしてても、むしろプールの方がいいぐらいで、別のことをやる方が辛いから、プールに入れた方が暑い中だといいよ、なんていう意見もあったりしますが、そんな学生時代だったんですね、ぐっちゃんは。そして会社では無農薬のお野菜を作る部署で働いていた頃があってと。いいですね、素敵ですね。無農薬のお野菜いいですよね。ただ、まあ、お野菜を作る部署なので、おそらく畑に行ったりとか、外で何か作業をしたりとか、そういうことも多かったのかもしれないので、熱中症になったりもしちゃったと書いてありましたが、いやー、外でのお仕事の方は本当にこの時期辛いだろうなと思います。工事をしている方とか、炎天下の中でね、外で、あとは例えばエアコンのクリーニングとか、エアコンの修理とか、エアコンのものだから室内にいるけれども、エアコンをつけられない状態で皆さん作業されたりするじゃないですか。もうそうすると本当に見ているこちらが心配になってしまうぐらいですが、皆さんプロフェッショナルなので、ちゃんと対策をしてお仕事をされているのでね、大丈夫ですっていうふうにいつもねおっしゃっていますけれども、それでもやっぱり心配になりますね。あと、駐車場とかで、こう、警備員さんじゃないですね、駐車場のところでこう、はいどうぞって誘導してくれている方とかいらっしゃるじゃないですか。道路に出ていいですよとか、ちょっと待ってください、歩行者がいますとかって、ああいう方ももう本当にずっと外で、日向のところでお仕事されてるからね、心配になってしまいます。 仕事柄ね、この季節は辛いな、寒い時も辛いですけれどもね、でもちょっと夏の暑さの方がより危険な感じがしますので、どうぞ皆さんもね、お気をつけて、お仕事を、そういったお仕事の方は気をつけて、熱中症とかにねならないようにしていただけたらと思いますが、そうね、私もその学生時代をちょっと思い返してみて、夏は、まあ、私と限らずだと思いますけど、結構部活の思い出とかがあるっていう方も多いんじゃないかと思います。夏ね、今ほど私たちが学生の頃って暑くなかったような気がするから、もちろん暑かったけれども、なんかこう命の危険を感じて今日は練習を中止にしましょうみたいなことってあまりなかったじゃないですか。私は中学の時に吹奏楽部に入っていて、吹奏楽部だから炎天下で練習ということはないんですが、確か夏にイベントがあって、お祭りじゃないかったかな、なんかね、イベントでその駅のところを、大規模なイベントの中、吹奏楽部でパレードをするみたいなのがあって、でそれに向けて練習して、夏休みで暑い中、エアコンとかもあったのかな、当時音楽室も暑くて窓開けっぱなしにして練習していたような気がするから、あったのかどうだったのかはっきり覚えてないですが、でもまあ耐えられないような暑さでは全然なくて、そこで毎日行って練習をして、でイベントでは暑い中演奏しながらパレードしてとかっていう思い出がありますね。だからそう、夏は学校に行っていた思い出もありますし、運動部の子たちはね大変ですけれども、でも体育館とかもエアコンって私の頃はなかったような気がします。暑いながらにも窓を開けて、ちょっと入ってくる風が気持ちいいななんていう感じで体育していたような気がするので、やっぱりね天候が変わってきているんだろうなって思います。今の小学校はねエアコンすごい効いてて、あの広い体育館ですからね、どうやって冷やすんだろうと思うけど、もう何台も家庭用のエアコンよりちょっと大きいぐらいのサイズのエアコンが体育館の中に何台も設置してあって、やっぱりすごく涼しいいい環境の中で、そう、公立の小学校ですけどね、体育ができたりするのは感謝だなって思います。いや本当に暑い日々が続きますからね、皆さんもどうぞお気をつけて、ぐっちゃんもお気をつけてお過ごしくださいね。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってください。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、0120-006452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームメンソーレさん。私は夏が好きです。好きなところをあげてと言われればいくつも出てきますが、今回は食べるの大好きな私なので、冷たい麺が美味しいからにしたいと思います。かっこ笑う。基本麺類が好きで一年中食べているのですが、夏になるとやはり冷たい麺が食べたくなるじゃないですか。そうめん、ざるそば、冷やしうどん、冷やし中華、麺のつゆもいろいろな味が出ていて、ちょっぴり辛めのつけだれと一緒に冷たい麺を食べるの最高です。たまりません。早速今日のランチはどの麺で行こうかな。ももさんも夏の麺料理ぜひ楽しんでください。メンソーレさん、お便りありがとうございます。 夏は冷たい麺が美味しいから好きというご意見をいただきました。納得納得という方も多いんじゃないかと思います。そうめんざるそば、冷やしうどん、冷やし中華、いいですね。どれも美味しそうですね。ここにさらにプラスするとしたら、私は冷たいパスタもあるなぁと思います。といってもね、うちの子供たちがあんまり冷たいパスタを好んで食べてくれないので、温かいパスタばっかり家では作ってるのでね、最近全然作れてないんですけれども、でも昔は結構冷製パスタをいっぱい作っていて、あのそうめんみたいな細めのこうパスタの麺を買ってきて、冷製パスタ用にね。でそうだなぁと、トマトと、あとね、カニ缶、カニの缶詰を、そうそう、それを使ってレモンとバジルの葉っぱとかも入れたかな。でオリーブオイルと塩コショウととかだけでも、もうカニの出汁がすごく効いて美味しく食べられるので、そうそう、そういう感じで作ったりしてましたね。もちろんニンニクとか入れてもきっと美味しいだろうなって思います。最近作ってないから食べたいな。そう、でもね、そう、パスタだけで、それ以外の冷たい麺は子供たちも大好きで、そうめんも好き、ざるそばも好き、うどんを冷たくして食べるのも大好きだったりしますね。皆さんはどんな冷たい麺料理お好きですか？冷たい麺に冷たいタレをかけたりつけたりして、もうこれは究極にこう体も涼しくなってね、夏食べるのに美味しいなと思いますけど、冷たい麺を温かいタレにつけて食べるっていうのも美味しかったりしますよね。それからまあ暑い時期だけれども、あえて温かい麺もいいなって思うこともあります。なんかそう、冷たい麺は暑い時食べるとこうスッと入ってくるようで体にね、で食欲がなくても食べやすいっていう部分もあるけれども、夏のこう夏バテじゃないですけど、胃腸とかがね弱ってきたりすると、あえて暑い夏に温かいものを食べてあげることで、ちょっと胃腸にも優しかったりとかっていうこともあるそうなので、暑い時だけのお部屋を涼しくして、あえて温かい麺を食べるっていうのもいいなと思ってやったりしています。でもなかなかね、外だとこう、そう、温かい麺が夏と冬とで比べるとやっぱりなくなっちゃって、いつも好きでこれ食べてたのになっていう温かいラーメンがこの時期はなくなっちゃってたりとかすると、あ、残念だなって、温かい麺も夏も食べたいのにななんて思ってしまうこともあったりしますね。ちょっと辛めのタレがいいって書いてありましたけど、確かに暑い時ね、辛いもの食べたくなりますもんね。辛くて、でその麺の温度も暑いと、暑くて辛くてはもうすごい食べるの大変だから、そう、辛めでそれを冷たい麺でいただくっていうのは、本当にこの季節すごい一番美味しいだろうなって思います。てか私も辛いの作っちゃってもやっぱり家で子供たちが食べられないから、家では辛いものはあんまり作らなくて、外で何か食べようってなった時、みんなそれぞれ好きなものを頼もうってなったら、お家では作らないからこそちょっと辛い麺を頼んだりとか、あとはすごく酸っぱいものも子供たちが苦手だったりするので、あの外ではレモンがすごい効いたちょっと酸味のある冷たいパスタとか、そういうのを頼みたくなることが多いですかね。まあ、お母さんあるあるだと思うんですけど、そう、お家はやっぱり子供たちが食べられるもの、みんなが好きなもの中心で作るからこそ、外で好きなメニューを選べるっていう時は、お家ではあんまり作らないもの、子供たちが食べないものとかを、そう、オーダーしたくなるなっていうふうに思います。いやー、なんかお腹空いてきちゃいますね。冷たい麺食べたいですね。私は次何作ろうかな、ちょっと考えてみようかな。メンソーレさん、お便りありがとうございます。麺料理楽しんでくださいね。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム、そらさん。ももさん、こんばんは。私のおばあちゃんが田舎で畑をやっています。夏になると東京に住んでいる私たちの家に、おばあちゃんから段ボールいっぱいの夏野菜が届きます。きゅうり、ナス、ピーマンなどなど、毎年の定期便が今年も届きました。子供の頃は、また野菜か、甘いものとかお菓子とかだったらいいのになんて思っていた時もありましたが、今となってはおばあちゃん手作り無農薬のお野菜が本当にありがたく、家族で やっぱりこれを食べると夏バテしないで元気になるねと話して食べています。夏休みに久々に田舎に帰ることになったので、おばあちゃんの顔を見つつ畑仕事を手伝ってこようと思います。夏はお野菜が美味しい季節ですね。たくさん食べて元気に過ごしたいです。そらさん、お便りありがとうございます。またまた夏の美味しいものの話題が続きますね。おばあちゃまは田舎で畑をやられているということで、新鮮なお野菜をたくさん作られているんですね。それが東京まで段ボールいっぱい送られてくるなんて、なんて贅沢なんだろう、いいなーって。大人になると私もそういう感覚になりましたが、でも実際子供の時ってそうなんですよね。子供もちろんお野菜大好きっていう子もいて、すごく喜ぶ子もいると思うんですが、理想的だなと思うんですが、なかなかね、子供たちはみんながみんなお野菜大好きでお野菜に感動してくれるわけではなかったりするので、それよりもなんか美味しそうなクッキーとかが届くと、やったーとかってなっちゃったりね、するようなとこがあるから、そのありがたみっていうのは大きくなってからわかるものだったりね、する場合もあるかと思いますが、いいですね。取れたてのきゅうり、ナス、ピーマンなどなど送られてくるんですね。私は小学生ぐらいとか、そう、子どもの頃に祖父母が埼玉で畑をやっていて、でそこでお野菜をやっぱ作ったりしていて、で一緒に連れてってもらって向こうで過ごす時間とかもよくあったんですけれども、そういう時にこうその場で実ったばっかりのキュウリとかをこう渡されたり、トマトこのまま食べていいよとかっていうのが、東京育ちの私としてはやっぱりなんかすごく、え、そんなことしていいのかなみたいな。お野菜は買ってきて、でお家で綺麗に洗って、包丁で切って、でそこに何か味をつけて食べるものっていうイメージがあるから、なんか畑でそのまま外にあるものをチョキンってしたのをおいかじってみたらって言われても、え大丈夫かな、なんか汚れてるんじゃないかなとか、なんかね、そういうことを最初はすごくびっくりしてしまった記憶もあって、でも無農薬で育てているので、本当になんかちょっとタオルかなんかちゃっちゃって周り拭いただけで、大丈夫よトマトかじってごらんなさいみたいな感じで渡されて食べると、やっぱりその本当にみずみずしいというか、取れたてのお野菜ってすごいなって子供心にやっぱり感じた記憶が残っています。何にもつけなくても、あー美味しいなとか、キュウリって、そうだって買ってきたキュウリ、私家庭菜園もしてたからね、その大人になってからですけど、その時もすごく思ったんですけど、買ってきたキュウリを家でカットするじゃないですか、新鮮なものであったとしても。それをそう包丁でザカッと切って、切り口を見て、何も変わらないですよね、普通その買ってきたキュウリって。でも畑で取ったばっかりのものをポキッとやると、中から水分がふわーってこう溢れ出てくるような感じが少しあって、すごい、キュウリにこんなに水分がある。トマトとかはね、こう見るからにたくさん中に水分があって感じがしますけど、キュウリはほらどちらかというとそうやってこう水が滴り落ちるようなイメージのないお野菜だけれども、やっぱりその場で採れたてのキュウリを見た時に、わ、中に水分が本当にちゃんと蓄えられてあって、というか新鮮だな、みずみずしいってこういうことなんだなって驚いた記憶があります。お塩なんかつけなくても、あ、美味しいなって思いますよね。そういう感動ってなかなかね、東京で育って畑がそばにあってとかじゃない環境だと味わうことができないので、お店で買ってきたり、こう料理として盛り付けられて出てくる姿しかね、知らなかったりするからね、よくそう笑い話じゃないですけど、そう、元々の形を知らないとか、もう常にこうお母さんが皮を剥いてくれて切った状態の姿しか知らないから、そのまんまがこう外にあってもこれはなんだかわからない、フルーツにしてもお野菜にしても、なんかそんな話題のね話を聞いたことがありますけど、でも大げさじゃなくて本当にそうかもなって思うので、やっぱりね、実際に植物、そのお野菜にしてもフルーツとかにしても育ってる姿を見られるっていうのはすごくいいことだし、大事なことでもあるなとかって思います。 夏野菜はね、なんかそのただ新鮮で美味しいというだけじゃなくて、やっぱり体を冷やしてくれる効果があったりとか、あと汗をかいて失われてしまうような栄養を補ってくれる働きもあるって聞くので、熱中症を予防してくれたりとか、夏バテを予防してくれたりとか、本当にその時期に食べるお野菜、その時期に採れたねお野菜っていうのは、ちゃんと体にとってもすごくいいものが詰まってるんだなって思いますよね。夏野菜いっぱい食べたいですね。いやいや、そらさん羨ましいです。美味しい新鮮なお野菜たくさん食べて、夏を元気に過ごしてくださいね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。トレイスオブラブ、聴いてください。 I can see your smile、 その笑顔が I can smile again、 勇気をくれたから、輝いた日々はやがて、あの夜空を彩る星
なってゆく君の後ろ姿、二度と戻らないことは分かっているのに、もう少しここで見送っていたい。 I can see your smile、 この場所から I can smileI'm not afraid to die.
藤谷桃でトレイスオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。
純ちゃん。
はい、
また今日は一緒におしゃべりしていけたらなと思います。
はい、ディレクターの純です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、久しぶりですね。またこのコーナーやりますよ。
お、どれかな、あれかな。
はい、こちらになります。教えて桃さん。このコーナーでは全知全能、何でも知っている賢い桃さんが何でもズバッと答えてくれます。あなたも何でも知っている桃さんにいろいろ教えてもらおうというコーナーですね。
ほほほほほほ、最近ね、リスナーさんにね、桃神様って呼ばれてから、なんかちょっと嬉しくなっちゃって。
調子乗ってます。
今まで純ちゃんしか言ってくれなかったけど。
そうですね、
リスナーさんからこの前ね、お便りに書いてあったじゃない、桃神様。はい、なんか結構気に入っちゃって、その言葉。
桃神様として認知され始めましたね。そうそう、
認知され始めたなと思って。
ニコニコじゃないですか。
ちょっと嬉しいなって思って、今日久々にこのコーナー楽しみだね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はこちら。
はい、
ファフロツキーズ。
ファフロツキーズ。
ファフロツキーズです。
おー、ファフロツキーズ。あれ、ファフロツキーズ。さっきさ、実はこのキーワードさ、このスタジオに入る直前に教えてくれたじゃない。はい、今日はこれだよって。
はい、
その時に横にプロデューサーさんもいてさ、
はい、
ファフロツキーズ知ってますかって話題に一緒になったじゃない。
はい、
そしたらさ、聞いて笑っちゃうよ。プロデューサーさんはさ、ファフロツキーズはバイキンマンの決め台詞じゃないかって言ったの。ファフロツキーズ。どうも。
何にも思いません。
でしょ、そんなわけないじゃん。
で, ですよね。
そんな、
はい、よかったよかった、びっくりした。
バイキンマンのセリフなわけないじゃん。
過去一短い回かと思いましたよ。
終わっちゃったみたいな。はい、でも今バイキンマンっぽかった。ちょっと違った。バイキンマンもうちょっと違ったっけ。
いや、バイキンマンその
ファフロツキーズ。
あ、そんな感じ、そんな感じ。
合ってる。うん、
それは置いといて。
違うよね。
ですよね。
ファフロツキーズね。
ファフですね。
ファフロツキーズね、言いづらいね。
はい、
ちょっとね。
はい、
ファフロツキーズ5回言える。
ファフロツキーズ、ファフロツキーズ、ファフロツキーズ、ファフロツキーズ、ファフロツキーズ。
まあ、ギリセーフな感じ。
何させてるんですかこれ。
ファフロツキーズはね、これは結構私に、そうね、私に聞くべき言葉だなと思った。それを聞いた時に。
ジャストフィット。
ジャストフィット、
ありがとうございます。
最近さ、ももさんがさ、はい、ちょっとこう趣味で体を動かすことをしているっていう話をしたじゃない。
はいはいはい、
最近っていうか、もうずっと前からだけど、うん、何か知ってる？
クラシックバレエ。
クラシックバレエ、
はい、
クラシックバレエをやっている人でファフロツキーズを知らない人はいないと思うよ。
ということは、うん、ロシア語？
うん、いいとこ来た。
お、
あ、
え、
ロシアの双子の作曲家の名前だよ。ファフロツキーズ。私最初ファフロツキーかと思ってたんだけど、
はい、
ファフロツキーズ、2人の名前の総称なのね。そうだね、改めて思った。バレエといえばやっぱロシア、チャイコフスキーじゃない。
はい、
チャイコフスキーにバレエ音楽とは何かを教えたのがファフロツキーズ。
あら、
そうだよ。
チャイコフスキーの お師匠ですか。
そう、
しかも2人、
2人双子なの、2人とも作曲家なの。ほらバッハとかもさ、一族でみんなこうお父さんも作曲家、はい、お姉さんも作曲家とか、ほらそういうのあるじゃない、
はいはい、
と同じようにファフロツキーさんの家もみんな代々作曲家で、はい、で特にそのチャイコフスキーにバレエ音楽をたくさん書いてたのがその双子のファフロツキーズなの、
はい、
うん、ファフロツキーズの音楽を語らずしてチャイコフスキーは語れないし、ファフロツキーズがいなかったら白鳥の湖は生まれてなかったかもしれない。
これ音楽関係の方々大丈夫ですか。これ
素晴らしい、やっぱりね、普通の音楽とまたバレエ音楽っていうのはきっとほら違うじゃない、踊りに踊りがあっての音楽だからね、はいはい、そういうその大事な部分を全部チャイコフスキーは習ったって聞いてよ私。
すいません神様、
はい、
ちょっと
桃神様ね、
あすいません、うん、桃神様、
はい、
質問があるんですけどよろしいでしょうか。
どうぞ。
ファフロツキーズは兄弟、
双子、
あ双子、
うん、
男性女性どちらですか。
男性と男性と聞いた気がするわ私もちょっと記憶が定かじゃないけど
男性と男性、
男性、
なるほど。それで作曲家、
うん、
2人で一つと認識されてるってことですか。
2人とも作曲家で、
はい、
2人でバレエ音楽とかを作曲していたの。
喧嘩とかしないんですかね。
あーねー、
僕はここ上昇系の旋律がいいんだけど、
あ
兄貴は加工って言うんだろ、これどうするんだよ。
あでもねでもね、そう確かに1曲を作ってたらそういうのありそうだよね、
はい、
でもバレエ音楽ってさ組曲みたいになってるから、
はい、
そのじゃあ序曲とか最初のところはボブ兄が作るよみたいな、でここのパートは弟が作ってみたいな感じで何曲もほらいっぱい作って一つの作品みたいな。
あーなるほど。
そうだから一緒に一曲を作ったって話は私本で読んだことないけどな。
じゃあ基本共作のスタイルでやってたってことですか。
うん、一曲を一緒にっていうんではないけどね、何曲もあっての一つのバレエの作品みたいな感じで。
ああなるほどなるほど、はあ、はあはあ、
うん、そう覚えといた方がいいよ。純ちゃんも作曲してるなら。
そうですね、僕
それ知らないとちょっと
知らなかったですね。
もうちょっと音楽の歴史の勉強したらって誰かに言われちゃうかもしれない。
そうですね、
よかったねここで知れてね。バイキンマンのセリフじゃないよね。
それどうでもいいよ
まこっちが本当だから。ちなみにどんな例文で使われたの、ファフロツキーズは。
ファフロツキーズは現象なんですよ、これ僕が見たのは
現象、
はい、
見たの、見えるの、ファフロツキーズ、
はい、
ファフロツキーズがこう今の蘇ってきてるみたいな。
いやでもそうなんですよ、そんな感じなんですけど、うん、まあでも間違ってたっていうことなので別にどうでもいいっす、うん、
あ本当、
はい、作曲家だったっていう事実だけ知れただけで今日僕はもう満足です。
ロシアの作曲家です。
はい、ありがとうございました。
どういたしまして。
なんかあんま面白くなかった
ごめん、なんか普通に喋れすぎて私があたふたしてないからかななんかなんとかツキーとかない、なんかなんとかツキーとかあるよね。すごい作曲家の名前、ね、そう作曲家の名前っぽいなと思って。
はい、教えてももさんではよく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った難しげな言葉を募集しています。藤谷桃がドヤ顔の知ったかぶりで教えます。辞書を引くよりググるより藤谷桃に聞けということでこのコーナーをやっています。 X、Instagram、Facebook の DM、コメント欄に一言書くだけでも OK です。難しげな言葉どんどんお寄せください。お待ちしています。以上、教えて桃さんでした。
お待ちしてます。それではお便りをご紹介します。ラジオネームくるみさん。夏の好きなところは何といっても夏イベントです。夏祭り、花火大会、海、プール、バーベキュー、ビアガーデン女子会、野外フェス、遊園地のお化け屋敷、友達と怖い映画を家で鑑賞する会、などなどなど、楽しいことがありすぎて、とても一個には絞れません。学生時代を思い返しても、夏の思い出は友達との思い出、恋の思い出ばかりです。社会人になっても楽しむ気持ちを忘れず、今年も仲間と楽しい夏の思い出をたくさん作ろうと思います。皆さんも楽しい夏を。
くるみさん、お便りありがとうございます。なんかすごく楽しそうなイベント名がいっぱい出てきましたね。もう一回読んでもいいですか。夏祭り、花火大会、海、プール、バーベキュー、ビアガーデン女子会、野外フェス、遊園地のお化け屋敷、友達と怖い映画を家で鑑賞する会楽しい。でもどれもやっぱり夏ならではな感じですよね。遊園地のお化け屋敷は一年中入れるけれどもね、でもやっぱり夏みんななんかこの怖い感じやりたくなりますよね。肝試しとかよくねありますもんね。夏に入るお化け屋敷、それかお友達と一緒に怖い映画を見るとか、ちょっと楽しそう。なんか私もまだ学生時代とか結婚する前ね、20代ぐらいとかだったらなんかどれも全部やりたいですもん。ビアガーデン女子会とかすごい憧れます。やったことないです、女の子同士でビアガーデンとか。いいなぁ、楽しそうですね。いや確かにこれは一個に絞れないかもしれない。でもそうですよね、私も学生時代やっぱり夏の思い出ってすごくいっぱい残っていて、でどれもお友達と一緒に過ごしたものだったりとか、まあ恋の思い出だったりとか、やっぱり夏はそういうものがすごくたくさん残ってます。まあもちろんもっともっと子供の頃思い返せば、家族と一緒に旅行した思い出とかお墓参りに行ったりとか、家族との思い出もねいっぱいありますが、やっぱりこの今に近いというか大人に近い思い出だと、学生時代のそういう夏休みの友達との楽しい思い出がたくさん残っています。どれもすごくいい思い出で、写真とかもたくさん残ってるのでね、たまにアルバムを開くと、ああ楽しかったなーなんていう風に思い返します。そう思うと本当になんかこうなんだろう、環境が変わっていくとともに夏の楽しみ方ってすごく大きく変わっていて、子供の頃ね、その家族と旅行した思い出から、学生時代になるとお友達とね自由にいろんなところに遊びに行けるようになったりしてできた思い出があり、で今となっては私は今度は家族とか子供たちと過ごす夏の思い出が毎年毎年増えているなぁと思うので、本当にその世代によってとか環境によって人生の中で夏のこう楽しみ方って変化していくなぁって思うんですが、まあ本当に語り尽くせないぐらい私もいっぱいあるんですけど、そうですね、そんな中でなんだろうな、最近はですね、もちろん海とかね、プールとか花火したりとか、そういうのは家族でやってるんですけど、なんかこももちゃんが、娘のこももちゃんが最近ちょっとだけホラー好きになりまして、そうそう、今までは絶対怖いのとか無理って感じだったんだけど、お友達の影響とかもあって、ちょっと怖いもの見たさみたいな感じで、少しね、夏になると怖い番組がテレビでやったりとか、怖い映画がやったりとかで、なんかちょっとね興味が湧いてきて、なんか怖い映画みたいなのを見よう見よう、怖いドラマとかを見ようっていうようになりまして、そう見たいんだけどでも怖いんですよ、やっぱ小学生だからね。だから最近ね、その娘のリクエストで、じゃあお休みの日とかに、じゃあよし家族で怖い映画を一本見ようってなった時に、私も怖い映画があんまり好きじゃないんです、基本的に。後でその映像が寝る前とかにこう頭にファッと浮かぶのがすごく嫌だから、ホラーとかあまり見ないできたんです、ここまでね。なので私も好きじゃないで、こももちゃんは見たいから書けるんだけどでも怖いで、一番下の弟はまだ小学校1年生なので、怖いのは絶対嫌だ、見たくないというと、唯一ホラーを見れるのはパパだけなわけですよ。だからリビングでね、みんなで同じ部屋にいて映画を見てるんですけど、テレビの方を見てるのは基本パパで、もちろんストーリーの展開的に今まだ怖くないぞっていう序章の部分とかはみんなでテレビを見てるんですね。でもほら、なんか流れ的にこうそろそろ来るなとか、怪しいな、この後きっとバンってドアを開けたら向こうからすごい怖い顔がわって寄ってくるんじゃないかなみたいな、そういうシーンの前になると全員テレビを見ないで、3人ね、そのパパ以外の3人は全員パパの顔を見るんです。でパパだけはテレビを見てるから、そのまんまリアルなこうはぁとかうわっていうリアクションをする、そのパパの顔を3人で見ながら、あここ
怖かったんだみたいな、どんなだった今どんなだったって、長い髪の毛の女の人がちょっとその髪の隙間から目が見えてて、その目がこんなであんなでってパパに解説をさせて画面を見ないという我が家のホラー映画鑑賞。最近ずっとそんな感じで、そう、基本だからその怖いシーンは画面を見ない。でも見たい。みんなでも興味はあるからその部屋にはいるで、一応一緒にはその場を楽しんではいるけど、怖いシーンは全員でパパの顔を見るっていう感じでやっております。変でしょ？そう、でもやっぱり見たいんでしょうね。だったらやめればいいのにと思うんだけど、やっぱり見る。これ見たい、この作品見てみたいって、だいたい娘が選んで見ていたりします。ジャパニーズホラーが多いです。結構怖いですからね、日本のホラーもね。そうそう、そんな感じで、おそらく今年の夏休みもそういう感じの怖い映画鑑賞会が我が家も行われるんじゃないかなと思います。くるみさん、夏思いっきり楽しんでくださいね。いくつできるかな、この中でいっぱい楽しめるといいですね。皆さんもぜひ夏思いっきり楽しんでくださいね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それでは、ここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ハッピーマジック、聴いてください。
少し元気がない君に、そう、この歌をプレゼントしよう。 Sing in a sing in a song、 誰でもきっと元気になる魔法だよ。 You see、 日常忘れて Your heart 解き放ってたら、 Listen、 楽しい musicを任せて Everybody sing, everybody swing, enjoy! Oh, happy song! 世界のみんなが音の魔法にかかれば、いつでもが Endless! Oh, happy song! みんなで歌おうよ、愛と幸せの歌。 Oh, happy smileもし疲れてる時は、そう、心も休めてあげよう。 Swing in a sing in a song、 誰でもきっと癒される魔法だよ。 You see、 音楽はいつも Your friend、 君の友達。 Listen、 目を閉じれば It's you、Everybody sing, everybody swing, enjoy! Oh, happy song! 世界のみんなと言葉を込めて音で繋がろう。 Love and peace! Oh, happy song! みんなの幸せ世界中に響かそう。 Oh, happy smile! 君の笑えば同じ景色も
藤谷桃でハッピーマジックでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
真夜中の独り言。
今日も暑かったね。毎日毎日本当に暑いよね。そうそう、最近桃缶でさ、ゲストが来た回の時にスナック桃っていうコーナーをやってるじゃない。あのオープンしてもう何ヶ月か経つのに、一向にママがママらしい雰囲気を出せてないやつね。あれ、あのコーナー、そのスナックモモの打ち合わせをメールでスタッフさんたちとやり取りしてた時のことなんだけどさ、そのメーリングリストには私、プロデューサーさん、ディレクターさんの他に収録するスタジオのスタッフさんも入ってるのね。で、みんなでこうメールのやり取りをしたりして打ち合わせしてたりするんだけど、その会話の中で、次回の収録はゲストさん来るのでスナックありでお願いしますってスタッフさんが書いたことに対して、そう、スナックモモのことをスナックってちょっと略して私たちの間では言ったりしてたんだけど、そのやり取りをした直後に収録スタジオのスタッフさんから大慌てでメールが届いて、すみません、スタジオは飲食禁止となっておりますので、お菓子を食べながらの収録はご遠慮くださいっていうのが来たの。スナックありでお願いします。確かに収録しながらお茶とお菓子でもゲストさんに出すって思われたんだなと思って、思わずそのメールを見た時に笑ってしまったんだけど、スナック菓子じゃなくてスナックモモの方の話だったんだけどね。そうだったんですねって後でみんなで笑ったんだ。スナックモモどう？みんな楽しんで聞いてくれてますか？もうちょっと頑張ってスナックのママらしい雰囲気を出せるようにやってみるね。じゃあ今日はこのくらいで、また明日も頑張ろう。暑いけどね。みんなお疲れ様。おやすみ。スナック菓子で一番好きなのは、海苔塩ポテチかな。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。